恵みをいただく御言葉は申命記の23章一節から八節までです。申命記23章一節から八節。睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。不倫の子は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ主の集会に加わることはできない。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で彼らがパンと水等を持ってあなた方を迎えず、あなたを呪うためにアラム・ナハライムのベトルからベオルの子バラムを宿ったからである。しかしあなたの神主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神主はあなたを愛しておられるからである。あなたは一生彼らのために決して平安も幸せも求めてはならない。エドム人を忌み嫌ってはならない。あなたの親類だからである。エジプト人を忌み嫌ってはならない。あなたはその国で在留異国人であったからである。彼らに生まれた子供たちは三代目には主の集会に入ることができる。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、本来主の集会に加わってはならぬもの、そのリストに漏れない人とは一体どれほどいるでしょうか。主の集会に本来加わってはならない者たちがこうして主の集会に加わる恵みに預かり、そして本来主の集会に加わるべきが今阻害されている。主よ、この転換のこの逆転のその秘訣を今日教えてください。イエス様、あなたがいかに私たちを顧みられたか、いかにあなたは人が一人も滅びることを願っておられず、その大きな愛のゆえに、大きな愛のゆえに私たちのために命を投げ出してくださったことを感謝します。主よ、どうか今日語るこのしもべの唇を清めて、あなたの御心、あなたの御思いを語り尽くすことができますように、この唇を清め、また聞く一人一人の心と思いと耳をあなたが清くし、まっすぐにして、そしてあなたの御思いをまっすぐに受け止めることができますように、イエスよ、これからをあなたが導いてください。これからをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日のこの箇所のところではですね、主の集会に加わってはならない人が出てきております。そしてどうすれば主の集会に加わることができるかも一部記されております。まず主の集会に加わってはならないものとして、まずその筆頭として一節にあります通り、睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならないと。でレビ記の方を見ますとですね、祭司やレビ人としてまあ、このようなものはその主の奉仕をしてはならないと記されておりますけれども、 で、まあ、ここではですね、まあ、特に異教徒の中では、宦官ですね、異教の習慣の中において、あえてこのような切り取るもの、そういうものは、主の習慣に加わってはならない、ということが記されております。また2節の方を見ますと、不倫の子は主の習慣に加わってはならない、口語訳の方では私生児は主の習慣に加わってはならないと記されており、そしてその10代目の子孫さえ主の習慣に加わることはできないと言われております。また習慣に加わってはならないものとして3節、アモン人とモアブ人ですね、これも10代目の子孫さえ決して主の習慣に入ることはできないと記されております。で、まあ、その理由が、このアモン人とモアブ人は、エジプトから出てきたイスラエルの民に、パンと水を持って迎えることもせず、かえって呪いを与えたからですね。アモン人とモアブ人は、ロトの子孫でした。ちなみにルツは、モアブ人です。ロトの子孫、アブラハムと親戚関係にありながらにして、その子孫がですね、イスラエルの子孫に対して良い計らいをすることはせず、かえって呪いを持って答えた。だから、彼らはその10代目さえ主の習慣に加えることはできない。で、それでしかも6節見ますと、あなたは一生彼らのために決して平安も幸せも求めてはならないとまで命じております。で、実際ですね、イスラエルのその後の歴史、モアブ人とかアモン人と敵対する関係にずっと来ました。バビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの民を、そこで主の神殿を建設することを、主の城壁を再建することを阻んだのも、あのアモン人のトビアでしたね。ですからずっと、モアブ人アモン人はですね、一部の信仰者を除いて基本的に彼らはイスラエルと敵対関係にあり、もう本当にイスラエルが憎くてしょうがなかった、わけですね。この後の歴史書を見てもたびたびアモン人やモアブ人が、イスラエルを攻めてきております。ヨシャバテを攻めてきたのも、大量に攻めてきたのもアモン人モアブ人でしたね。そのように、主の、兄弟姉妹でありながら、親戚関係でありながら、あえて、良き計らいを持って応対せず、かえって呪いを持って答える者に対しては、このように、平安を求めても幸せを求めてもならないと言われております。で、何節八節の方ではエドム人やエジプト人に関しては、3代目以降その主の習慣に入ることができる。エドム人は、アブラハムの子孫のエサウの子孫であり、親類関係にあるから。で、またエジプト人はですね、イスラエルが かつてそのエジプトの国において在留異国人としてとどまっていたから、そのよしみでということで、彼らに生まれた子供たちは3代目には主の習慣に入ることができるとあります。いずれの国も偶像崇拝の国ではあるんですけども、でも、実会の方を見ましても、偶像を拝む人は、父の罪を子に3代まで4代まで問うが、しかし私の戒めを守る者には、恵みを1000代まで及ぼす。ですから偶像崇拝は、親子、孫と、3代目まではその罪を問うけれども、この主の習慣に加わることができるのはエジプト人とエドム人は3代目以降は主の習慣に加わることができる、ということですね。ですから、このように見ていきますとですね、聖書を紐解きますと、本当に主の習慣に本来加わってはならない人が結構いるわけなんですね。不倫の子は主の習慣に加わってはならない。 ね、ダビデは不倫を犯しましたね。バテシバとのその不倫で生まれた子供は、その、まあ、ダビデは確かに、自分の罪を告白したんですけども、しかしその不倫で生まれた子供は、ね、死んでしまいました。死の習慣に加えることはできなかったんです。また、先ほどちょっと口が、滑りました、ブツはモアブ人ですけれども、ね、モアブ人の子孫は死の習慣に加わってならない。10代目さえ死のその子孫は死の習慣に入ることはできない。ダビデはルツの、ね、10代目以内に入っております。ですから、まあ、本来死の習慣に、ね、ダビデのその王家死の習慣に加わることはできないはずなんですけども、なぜか加わっております。これはどういうことでしょうね。モーセの律法を見ますに、ね、何々してはならないと言われている人たちが、王になったり、あるいはあの獅子になったり、ね、獅子の中では、不倫の子の一人が、エフデでしたかちょっと、今定かではないんですけども、不倫の子供が、そういう主のために獅子として用いられて、イスラエルの指導者になったり、まあ、そういったこともあります。一体どういうことでしょうか。矛盾、立法では何々してはならないと言われている人が、ね、かえって何々その恵みに入ったりしている。そこを行きますと、本当に私たちもですね、私たちも本来主の習慣に加わってはならない異邦人でありながら、なぜか主の習慣に入っている。なぜでしょうか。そこのなぜの答えを見ますと、この聖書の中の、ね、その矛盾が解けてきます。まずそのなぜの答え、ね、本来恵みを受けるべきでないものが恵みを受けるそのコツ、ね、本来許されてはならぬはずのものが許されるコツ、主の習慣に入ってはならぬものが主の習慣に入ることのできるそのコツのまず筆頭はですね、信仰です。ルツは信仰告白をしたことをね、あの去年栄光の架けの女たちシリーズで見ましたね。立派な信仰告白をしました、ね、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですというその言葉のゆえにですね、ルツはモアブ人でもあるにもかかわらず、モアブ人でいいんですね、であるにもかかわらずイスラエルの民の中に入ってきて、そして見事、ね、ボアズというとても素晴らしい旦那さんを得ました。また、ね、ここに、まあ、一節の方を見ますと、睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の習慣に加わってはならないとあるんですけども、でも主はですね、イザヤ書の56章でこういうふうに言っております。イザヤ書の56章の3節からのところです。イザヤの56-3から、主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。 彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ。私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。アメン。宦官っていうとまさに、23章1節の主の習慣に加わってはならないものの筆頭であったはずなんですけども、でも、自分は枯れ木だと言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると言ってはならない、主に連なる外国人はそう言ってはならないと主ご自身が言われております。むしろですね、主に連なって、主の安息日を守り、主の喜ぶことを固く保つ宦官にはですね、主の家、主の城壁のうちにで、息子娘たちにも勝る分け前と名を与えてくださると主は言われます。安息日をしっかり守って、主の名を愛して主のしもべとなった外国人は主の聖なる山において連れてこられて、主の祈りの家で楽しませられるんです。そして彼らが捧げる生贄は受け入れられるんです。主のその家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからです。皆さんは異邦人の中でですね、最も最初に洗礼を受ける恵みに預かった外国人は、誰だったか覚えてるでしょうか。宦官です。そうです、エチオピアの、神田系のに仕える高官である宦官、名前は記されてないんですけども、彼が、ピリポによって洗礼を受けましたね。それが最初の異邦人の洗礼の記述です。この宦官はですね、イスラエルの神殿に、もう時間を見つけては神殿に礼拝しに行っておりました。宦官ですから、でなおかつ外国人ですから、イスラエルの神殿の美しの門よりは先には入っていくことはできない。でもそれでもですね、はるばるエチオピアという遠い国から、エジプトのナイル川をはるかに上る上流の方の遠い国から馬車を走らせて、車を走らせて、でしかも、礼拝して、その礼拝した後、その馬車の中、車の中でもう道ガタガタの中でですね、預言者イザヤの書を朗読してるんですよ。本当にこの教会も毎週遠くから車で礼拝しに来る、生徒もいるんですけども、礼拝の帰り道でも聖御言葉を広げて、車酔いするでしょうね、そういうことをしたら。でもこの宦官はですね、そこまでして主の律法、主の御言葉を慕い求めていたんです。神様が黙ってるはずないんですね。だからこのエチオピアの宦官は真っ先に洗礼を受ける恵みに預かったんです。本来恵みを受けるべきでない、律法においては何々のものは汚れてる、何々のものは主の交えかれ断たれる、何々のものは殺さなければならない、その、受けるべき罰、受けるべき呪いを一足飛びに乗り越えるコツはまず信仰です。信仰、これによってですね、この旧約聖書の人たちの多くは主の習慣に入る恵みに預かりました。ダビデ王も主の習慣に入る恵みに預かっております。ルーツもそうです、遊女ラハブもそうでしたね、本来主の習慣に、主の交わりに入るべきでない人、タマルもそうでしたね。栄光の書き女シリーズを学んだ皆さんよくご存知かと思います。そして今やですね、私たち日本人、韓国人、中国人、みんなですね、このイスラエルのためからすれば異邦人であるんですけど、でもこの主の集会に加わる恵みに預かっております。それはイエス・キリストが私たちのために命を投げ出してくださった。そしてこのイエス・キリストを信じる信仰によって 私たちのような罪深い者、異邦人、本来主に敵対しているはずの者たちのために、まだ私たちがキリストに対して敵対関係であった時、その時点ですでにキリストがその敵である私たちのために命を投げ出して身代わりとなって死んでくださったからです。ローマ人への手紙5章、ここを冒頭でお読みしたんですけども、ここにそのことが書いてあります。ローマ人への手紙5章の5節からのところです。6節からですね。ローマ5章6節から、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。アメン。ね、イエスは私たちがまだ罪人であった時に死んでくださいました。私たちのために。それによって神様は私たちに対するご自身の愛を明らかに示されました。今すでにキリストの血が流されて、そして私たちはそのイエス様の血によって義と認められております。イエス様によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと旧約聖書が書いてあります。ですから、ね、私たち本来神の怒りを受けるべきものでした、ね、宦官も、ね、モアブ人も、ね、不倫の子も本来主の習慣に入ってはならぬ神の怒りを受けるべきものだったんですけども、でも彼は信仰によって義と認められました。私たちはキリストの流された血によって神の怒りから救い出されました。これが律法において本来、ね、滅ぶべきものがなぜか救われるという矛盾、その答えです。イエス・キリストが、ね、死と滅び、ね、その側にいた私たちに対してはしごとなってくださり、私たちを命の側に橋渡しする橋として天から降りてきてくださった。だから私たちはそのキリストという、ね、天から地に向けられてかけられたはしご、あのヤコブが見た夢の中に出てきたはしごは、ね、天から地に向けてかけられたはしごでした。私たちはこのキリストというはしごによって天に迎え入れられる恵みに預かることができたんです。イエス様はナタナエルに言いました。よくよくあなた方に言っておく。あなたは人の子の上にね、御使いたちが上り下りするのをこれから見ることになる。イエス様を通して私たちは天に迎え入れられることができるんです。イエス様こそが天と地を結ぶ梯子であり、また死と滅びから命へと唯一救い出してくれるその橋渡しです。イエス様こそ道です。イエス様こそ命の門です。イエス様を通ってのみしか救いはありません。私たちは本来滅びるもの、本来死の習慣に加わってはならぬものであったにもかかわらず、イエス様が橋渡しになってくださったから、だから私たちは命を得ました。 どうか皆さんこのイエス様にしっかりとつながり続け、信仰をしっかりと保ち続けて、そしてこの主の集会に、共に預かる恵みにいつまでもとどまっている皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちは本来主の集会から締め出されてしかるべきものであったにもかかわらず、私たちがまだその罪人であった時に、あなたは天から降りてこられ、私たちのために命を投げ出されました。そして私たちのためにあなたが道となってくださり、真理となってくださり、命となってくださいました。だから私たちはその資格がないのに天の御国に入る資格に預かり、主の集会にこうして共に集うその恵みに預かりました。あなたになんとお礼を言ってよいものでしょうか。あなたにどう感謝を捧げるべきでしょうか。私たちはただただあなたの御前に冠を投げ出してひれ伏すのみです。主よ、どうかこの素晴らしい優れた福音をさらに多くの人たちに伝えることができ、さらに多くの人たちをあなたのもとへと引き寄せる恵みに預からせてください。あなたは一人も滅びることを望んでおられず、すべての人に永遠の命を得させたいと願っておられる主です。どうか私たちがあなたの働き人として働くことができ、またさらに多くの働き人を使わせてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。